ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由佳です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで、今週もやってまいりましたが、はい、ケンスポアップデート、
ケンスポアップデート、
このケンスポアップデート初めて見た方にですけども、うん、健康やスポーツのアップデートにまつわるね、はい、ニュースとかトピックをですね、うん、毎回僕らがご紹介しようというものではあるんですけども、さすがやっぱり石崎優太さんということですね、はい、僕は結構きっちりね、いろいろ新聞とかでニューストピックを調べてるんですけど、はい、石崎さんといえばですね、うん、もうその場で即興で、インプロビゼーションの神と呼ばれてますので、もう俺は準備はいらないっていうことでですね、まあ多分今後も僕がニュースの方をね、はい、ちょっとトピックを担当して、石崎さんご多忙ですから、もうその場で俺はひねり出すということで、今日はどんなケンスポアップデート、
まあ、今亀戸でね、今日ね、ここ撮影しているので、でまあここにまつわるっていうところでの、この五代亀戸支店の道路を挟んで、はい、ちょうど目の前にある神社があるんですけど、はい、そこは香取神社というですね、はい、由緒正しき神社なんですけど、これが特化した神社で、
特化、はい、
スポーツの神様って言われてるんですよ。
これすごいですね、測ったように最近建てた、スポキャスで建てたとかじゃないですよ。
もう家が出てくる前からもう目の前にあって、これはもうオリンピック選手から、はいはい、数いろんな各世界のスポーツアスリートがそこで験担ぎを、
もう聖地ですね。
もう聖地ですね。
あ、じゃあ僕は不勉強ですみません、恐縮ですけど、うん、もう結構有名なんですね。
もう有名さのスポーツの世界では、はい、うん、なのでスポーツの神様香取神社って言ったら、はい、ほとんどの方が参拝に来るっていう、はい、方で、まあ時々本当にインスタとかで見ても、うん、スポーツ選手をアップしたりとかしてるところなんですけど、はい、うん、僕らも、まあ、そういったところにあやかって、うん、いろいろと宮司さんにですね、うん、今年のそういったお客さんの健康とスタッフ の、うん、はいはい、そういった健康ですね、まあ、いろんなご多幸も兼ねてですね、うん、必ずお参りをさせていただくところなんですよ、トップアスリートもそれぐらい、うん、あやかりたいところでっていうところで、僕らも実はここに出展をするっていうところでは、はい、スポーキャスの第1回にも登場した、うん、理事長もですね、はいはいはい、あと会長もですね、はい、やっぱり目の前にそういったスポーツの神様があるっていうことも、うん、何かの運命的なものもあるだろうと、
確かに、
うん、いうことでここの土地をですね、うん、決めて、ここで出店するっていう、まあ、一つの、うん、その決める材料の一つにもなって、
いやでも大きいですよね。
そうなんですよ、うんうん、なのでそういった中では僕らもスタッフの中ではスポーツの神様のところでいうと、はい、勝ち守りとかよくねあるじゃないですか。そういったものをね持ってるスタッフもいますし、はいはいはい、もう僕も持ってますしね、うんうんうん、で亀戸に来る時は必ず僕らも、うん、そこで正月問わず、はい、挨拶しに行ったりというところで、うん、非常にそういったなんて言うんでしょう、心の拠り所になってる
っていうのは、いや本当心強いですね、うん、
っていうやはりうちの会員さんも、うん、ぜひ、で意外と、ね、知らない方もいらっしゃると思うんですよ。
そうですね、
うん、なのでたまにはそういった亀戸まで、うん、足を運んで、うん、例えば何か違うものを見に来たとか、遊びに来たとか、はいはい、例えばグルメの、ね、目的でいらっしゃった人も、うん、スポーツの神様っていうのがあるんだということで、まあ、例えば何か大会に出られる方とか、はいはい、今年から何かチャレンジスポーツやってみようかなっていう方には、うん、ぜひおすすめなスポットなんで、
いいですね、
ぜひね、はい、行ってみてください、
はい、ということで香取神社、
香取神社です。
はい、さあということで、今週も本編はですね、この五代亀戸のテニスコーチ、はい、井上コーチにですね Q&A を引き続きぶつけてみたいと思います。それではどうぞ。
どうぞ。
さあということでね、はい、いろいろ質問まだまだ来ているので、せっかくなんで石崎さんの方から取り上げていただきましょうか。
そうですね、じゃあちょっと経験者なのかなっていう感じなんですけど、はい、ペンネーム挑戦者さんからですね。
いいですね。
現在40代ですが、学生の時テニスサークルに所属していたと。で以来久しぶりにテニスを始めようかと思います。テニススクールには通ったことがありませんが、楽しめる部分はどこですか、という質問。
楽しめる部分、
うん、学生の時のサークルですよね。羨ましいですね、我々からすると、ね、
いやそうです ね
我々もサークル経験がないんで、
あ 部とサークルはそうか、だからやっぱり
全然違う、
サークルちょっと楽しい、そうそう、下手したら飲み会とかもあるみたいな、
楽しそうだなって思いながら
思いながら
一緒じゃん、見てほしい
僕は大学生の時多大学のサークルに遊びに行った
りとか、あそっちはねちゃんとね、
あの飲み会だけ、
ね、ハイブリッドです
ハイブリッド で僕らはね所属ができないんですよどうしてもサークルに。
あそう、
うん、なので体育会っていうのはもうルールでサークルには所属しちゃいけない。なのでサークル以来40代、まあ、20年ぐらいのブランクがあるっていう考えた方がいいですかね、うん、なので、うんうん、テニススクールに入ったら楽しめる部分はどこですかっていうところなんですけど、どうでしょう。
40代でサークルだとすると、うん、サークルって多分教えてもらうっていうことがなかったんじゃないかなと思うんですよね。部活とかだとこの顧問っていうんですか、なんかそのコーチがついたりとかあると、サークルだとないと思うので、そういう人たちが終わってきた時に教えてもらうっていうのはすごい新鮮かなっていう、なんかこんな教えてもらったことないみたいなことをよく聞くので、サークルだった人に指導した時に、うんうんうん、そこでなんか感動してもらったりは結構あるかなって思いますし、うんまあ、ショットだけでもなくてその、うん、ゲームでの勝ち方とかも、
あーゲームでの勝ち方ね、
うん、一応そのこのショットを使ってここを狙うことによって、うん、次ここに帰ってってくるからここを狙いましょうとか、うん、そのこういう場面は相手がここに動くからここを狙いましょうとかっていうショットだけじゃなくて、その場面を想定した指導もするので、そういった部分も楽しめるのかなと思います、
うん、あなるほど、はい、うんまさにそうですね、うんうん、テニスってゲームなんで相手がいるスポーツなので、相手からポイントを取るっていう、なのでそうするとあの戦術とかね戦略っていうのがね出てくるんですよね。
相手が勝たないといけないですから、
そう相手がねいないところに打ってね相手を振りますっていうところが出てくるんですけど、で特にダブルスって2対2になると陣形っていうのがあって、平行陣とか眼光陣ってね2つのパターンがあったりとかして、テニスって自分がどこに立ち位置立っているかっていうのがすごく大事になってくるんですよね、うんうんうん、だそういったものはなんていうんでしょう、お友達同士でワイワイやってるのも楽しいスポーツなんですけど、うんうん、それがより分かってくるとね楽しく、さらにあのレベルが上がってくるんで、そういったものはね、まあ、あの学べる部分がスクールにあるんじゃないかなと思いますね。
いいですね、まあ、ただねやっぱり全くの初心者じゃないので、うん、サークルといえどもね、うんうんうん、なんでまあそういう意味では今の部分を分かった上で入ると結構楽しめる。
そうですね、うんうんうんまあ、あとサークル経験されてる方って、うん、コミュニケーションがすごい好きな人だから、
うん、そのイメージある。
そうだからスクールに入ってまたそういった雰囲気を味わえるんじゃないかなと思いますよね、うん、そういった意味でも楽しいんじゃないかなと思います。
確かに確かに、うん他にまだあります。
ペンネーム、はい、これ面白いですね。勝つ以外意味がないさこれすごいですね。
すごいですね。勝利しようとして
る。勝つ以外意味がないさ、はい、試合過去シングルスに勝ちたい30代男性です。グループレッスンだとシングルスのレッスンを受講することは難しそうですが、シングルスクラスはありますか。5代には全国大会出場レベルの方々が複数いるようなので、実際にラリーしながら指導してもらえるんでしょうかということですね。これ結構具体的な方ですね。
会員さんかもしれないですよ、
うん、ということなんですけど、これ今どうですか、亀戸支店にシングルスクラスってあるんですか
っていうのは現状なくてですね、うん、あの前はやっていたんですけど、うん、何年前かはやってたんですけども、うんうんうん、結構夜遅い時間に、
うん、あナイターのね、
そうです、ナイターの
もう9時10時11時みたいな、
12時とかですかね。
12時そんな時間
11時半から12時半みたいな、
うん、すご
っ。意外とでもやっぱやりたい人多くて集まったりもしてたんですけど、うんうんうん、やっぱやりたい人がいてもこうやれるコーチ、その時間帯にやれるコーチっていうのがなかなか、そう
でニーズはあったんだじゃん。
そうですね、うん、週2本ぐらいあったんですけど、うん、現状はちょっとなくなってしまってはいる状況ですね、
うん、なるほど。これでもね博楽ではあるんですよ。
おすごい。
そうあのもうちょっと早い時間に、
はいはいはい、
うん、視点によって、はい、あのあるないっていうのは、ねうん、あるんですけどね、うんまあ、でもそういうニーズはね確かにね、あのこの勝ちた、うん、勝つ以外意味がないさん、あのそういう考えを持ってらっしゃる方はおそらく分かりますよ。あのとにかくね多分シングルスの楽しさにハマっちゃったんでしょうね、
うんうん、
これシングルスはだからダブルスとシングルスが違うっていうのは分かるんですけど、うんうん、シングルスとプライベートレッスンっていうのは意味が違う。とかプライベートは1対1でコーチがそう教えるとかっていうことだけど、うん、シングルスっていうのは全然違う。
もういや内容がシングルスに特化した練習方法になるんで、はいはい、あのグループレッスンだとコートの中に8人9人以上になってくると、じゃあシングルスの練習しようとすると1対1になるじゃないですか、
なりますね、当然。
そしたらコートの中に10人いたら8人は余るわけですよね、はいはい、8人は待ちの状況になる、
なる、
うん、でそうなると待ってる状況の時間の方が長くて、うん、で1ポイント交代とかってなっちゃったりすると、うんうん、まあ、それはそれで不満も出ちゃったりするから、うん、そうですね、少数精鋭の、うん、まあ、例えばですけど6人以下 で、はいはい、で同じレベルぐらいの人たちが集まって、うんうん、でコーチも一緒にその中で入りながら、はいはいはい、あのゲームを中心とした、
なるほど、
うん、形になっていくんですよ、うん、なので、うん、あのそういったクラスももちろんあの5台では設定してるんですけど、うんうん、まあ、基本的にはあのそういったクラスっていうのはね、テニススクール他のところも含めてそんなにね少ないと思うんですよ、うんうん、
だからニーズは当然あるけど、今の話聞くとやっぱり必然的に結構ガチ勢で中上級者みたいな人がやっぱ多いみたいな、
うん、多いそうです、なのでゲームクラスとかシングルスクラスって歌っているスクール、うちもそうですけどあるんで、うん、でちょっとたまたま今亀戸にはない状況なんですけど、コーチと今この方に実際にラリーしながら指導してもらいたいですってあるんですけど、全国大会レベルで、まあ岩見コーチもそうですけど、技術の高いコーチがマンツーマンで指導するっていうのは必ずグループレッスンの中にもあるんで、まあ、そういった中では結構満足してもらえるんじゃないかなと思うんですよ、ね、
か全国、うん、本当に、ね、こうやって真横に岩見コーチいるのも光栄でですね、いつもコートの外から見てたので、その時にそれこそね、以前亀戸でここで収録して、うん、あの添田、
監督、
監督にも来ていただいた時に、ね、はい、あの添田さんとかともそのイベントとかでね、うん、ちょっと軽く打ち合いみたいにしてるじゃないですか、うん、やっぱりちょっとね、あの他のコーチもちろん素晴らしいんですけど、うん、なんか岩見さんなんかちょっとすごかった、素人が見ても。
ありがとうございます、う
ん、あの顔と技術は、テニスの技術は本物、
すごい日本人形みたいですね。
日本人形
ってこれ分かりますかね。
よし、
いや、よかった、
はい、僕分からなかった。
岩見さん若い頃、うん、石崎さん、あと1問ぐらいあります？
そうですね、これも、はい、あのこれはね、
最後の質問にしましょうか、今日
これ最後の質問ですけど、はい、またペンネームが、はい、あの非常にこれセンスがありますね。
ペンネームアワードとか作ってもいいですか、
これアワード作ってもいいですか、ね、私ピンクのサウスポーさんからいただいて
これもちょっと世代じゃないですか、
この世代じゃないですか、これは多分 ね、僕よりも年上だと思うんですけど、
先輩ですね、間違いない、
まさにね、質問が私サウスポーです
来ましたね、
今
最近サウスポーってあんま言わないって
言ったら、サウスポーって聞かないんです、まあ
怒られちゃいますね、質問者の、確かに
言ってる気はしますけどね、
言うか、レフティーはあれは足か、僕サッカーだから
レフティ、いやレフティって言います
よ、言いますよね、手も言う、
サウスポーって
やっぱり私、あ、これ言ったっちゃいけない、うん、これ岩見さん若いから分かんない、
あ、でも分かります、リンクレディのあれですよね、そう、歌ですよね、
私ピンクのサウスポーさんから、はい、私サウスポーです、今通ってるテニススクールにはサウスポーのコーチがいません、5代ではどのコーチがサウスポーですかサウスポー、あ、サウスポーあるあるを分かってくれるコーチに習いたい、
あ、なるほど、じゃあ岩見コーチは右利き、
うん、私右ですね、はい、うん、サウスポーのコーチは何名かいると思うんですけども、はい、うん、伊藤コーチ、
伊藤コーチね、
亀戸、
あ、亀戸です、はいはい、ジムもやってる、
そう、ここのね、今あの撮影しているフィットネスのジムがあるんですけど、はいはい、ここもフィットネストレーナーも兼任してる伊藤コーチ、
あと今パッて思い浮かぶのが、
うん、これはね、岩見コーチは、はい、あの本当にね、はい、失礼なね、はい、人だなと思うんです
けど急にちょっと待ってください、
カット、カット、
うわ、出てきた、ね、出てきました、
肝心な人、はい、
肝心なね、
はい、
川村、
もう遅いです、
はい、あ、遅い、
もうあの、ま、支配人の、
支配人を、
アメリカの試合人のね、川村試合人はね、
さっきも一緒にいたのに、
サウスポーのコーチなんで、
これはカット絶対しませんね、
やばい、やばいですね、
もうあの川村支配人が大人気、
一番忘れちゃいけないじゃないですか、
そうです、もうあのサウスポーのこと、サウスポーあるあるは彼が一番知ってるんで、
絶対そうですね、
まあでももうやっぱりあ
の遅いですか、
イケメンはね、おじさんに興味がないから、
うわー、本当に
やっぱりコート以外は見てないと、
見てないです、
自分のコート以外は見てない、
そうです
本当にやってしまいました、
今時あのこの辺でバラくわえてレッスンしてるんです、
似合いそうだ
けど、
そうか、はい、サウスポーあるあるを分かってくれるコーチ、ね、今までそういう相談2人とか受けたことあります？
僕らはでも結構なんて言うんでしょう、どちらかというと、うん、サウスポーが嫌なんだよね、ですね、
誤解なきようにこれちゃんと説明して、
サウスポーが嫌だっていうのは、僕らは競技としてテニスやってきたので、うん、サウスポーの選手はやりにくいんですよ、
まあそうですよね、
そう、あの右利き、
ああ、なるほど、敵として戦うとね、
そうそうそうそう、
は
い、
そそう
なので、まあ、この今ね、私ピンクのサウスポーさんがどんな悩みを持ってるのかは分からないんですけど、はいはい、 我々はサウスポーの気持ちは分かっているから、うん、あの、うん、あ、サウスポーのコーチじゃなくても安心してもらいたいなっていうのはありますよね。
ですよね。
でも質問としてはどのコーチがっていうので伊藤コーチと内田コーチと川村コーチが
左利
きなんだ、うん、
はい、
うん、っていう3人は。
なるほどね。亀井と、
あのサウスポーはやっぱり少ないんですよ、うん、少ないんですけど、ただ右利きのコーチでもどのコーチでもどちらかというとそういった試合経験者が多いので、うん、サウスポーのあるあるっていうのはよく理解している、うん、弱点も強みも分かってるんで、うん、はい、まあ、そういった中では心配せずに、うん、ぜひレッスン受けていただきたいなと思うね、うんうん、
はい。
なんか多分今の意図だと思うんですけど、僕からも一個いいですか。なんかその僕も右利きではあるんですけど、なんかそのレッスンをグループレッスンで受けるときに常に右利きの人の世界で全部回ってるみたいな感じだと、なんか練習の時にしづらいみたいな、そういうのは別にあんまり問題ないんですかね。
どう、
一応その左利きの方がいたときに練習がうまく回るように気にかけるたりとか、その右側で打つ練習、うん、右利きの人だとフォアハンドなんですけど、うん、左利きの人だとバックハンド、うんうん、になるんですけど、それでも大丈夫ですかって聞いたりとか、
ね、
もしくは逆側で練習しますかとか最初に聞いて、うんうん、なんかその人に合ったように、うん、あのレッスンをやっていくので、うんうん、そこは心配ないかなと思います。
フォローがね、
はい。
じゃあまあそういう意味ではね、もし五代さんでねちょっと行ってみたいとかそういうことを、まあ、事前に言うとね、ある程度フォローはしてもらえるのかなっていう、うん、
そうですね、うん、左利きの人は結構気にかけてるので。
あ、なるほどね。
全然大丈夫だと思います、
うん、じゃあもう岩見コーチサウスポーじゃないけど、はい、気にかけてくれるっていう。
そうですね、
全然気にかけます
ね。岩見コーチだったら多分その日はピンクになる。
ピンクだから。てかもう両利きですからね。
そうですね。
はい、ありがとうございます、うん、はい。あ、最後にですけど、ね、あのこの番組ためになる健康エンタメということで、岩見直也さんがですね、今現在健康術、まあ、健やかに幸せの方の健康、健康になる、健康を維持するためなんか大切にしている習慣でも、それこそガジェットでもいいし、なんか睡眠でこだわっていること、食事でこだわっても、どんなことでもいいです。別にあのかっこいいもんじゃなくてもいいです。
健康のために、うん、これ最近なんですけど、はい、半年かな、うんうん、筋トレをするようになりまして。
おお、まさに
そう、はい、ここで週1回か2回ベンチプレスだったり、うん、デッドリフトだったりをやってるので、うん、それは健康につながってるかなって思いますし、うんうん、レッスンやってても結構その年齢を感じて疲れてきてたんですけど、うん、最近はちょっと疲れが少ないというか、筋トレのおかげかで、筋トレしてるから夜もちょっと寝やすくなったりとかしてるので、でも筋トレかなとは思います今一番、うんうんうん、やってる。
もう石崎さんまさにね、コンディショニングのところもそうですけど、石崎さんご自身も結構今筋トレ熱いですけど、なんかちょっと反応してましたけど、
いや今
少しラリーして
たんですよ。今ね、すごい
ピッてしました。今
すごいいい眼差しで、うん、君もかって。そうですね、うん、いやいいですよね、あの筋トレって、うんうん、なので僕ももうあの筋トレを初めて、だから僕も岩見コーチと同じですよね、うんうん、去年の5月からジムがオープンして、
うんうんうん、あ、まさにね、
でこれをきっかけに、はいはい、あの重すぎた腰を上げて、うんうん、約もう本当に20年ぶりのトレーニングを始めて、はいはいはい、あの変わるよね本当に、
めっちゃ変わると思います、
うん、なんでこんなにあの世の中、
うん、
なんでこの世の中こんなに大事だって言われてるのに、あのやんなかったんだろうと思って、でもこれは環境と習慣だなと思いますよね。
いや絶対そうですね、うん、
特にもう日常運動してるけど意外とその筋トレっていうのはこういう形でやってなかったわけですよね。
そうですね、なんか普段から動いてるからこそ、うん、なんかちょっとやったら疲れちゃうんじゃないかなって思ってやらなかったんですけど、まあ、ジムもできましたし、うん、あの利用させていただいて、うん、ちょっとやってみたら意外と逆に疲れにくくなったなって、う
ん、まさにコンディショニングじゃないですか。
そうです
ね、宇野イズムですよ、
宇野イズムですね、
宇野さんの回もまた見ていただきたいです。筋トレですね、
筋トレは。
まあ、最後になんかせっかくなんで、あの岩見コーチからこれ見てる方、もう亀戸近辺の方もいるかもしれませんし、会員さんもいるかもしれませんし、遠くであの岩見ファンになっちゃった方に一言何か。
はい、まあ五代亀戸で皆さんがテニス、うん、上達していただけたり楽しんでいただけたり、うん、日常のなんかルーティーンになってもらえるように、はい、まあ、日々、まあ、私はじめ、うん、コーチみんな頑張ってますので、はい、なんかちょっと迷ってる方とか、うん、外でテニスやってるから、まあ、いいかなと思ってる方もちょっと一回足を運んでいただいて、はい、したらうちの、あの5代の良さを分かっていただけて、うん、よりなんかテニスが楽しくなって人生も楽しくなってくれるかなって思いますので、うんうん、 あの笑顔で待ってますんで、
いいですね、
包み込みますんでぜひ皆さんお待ちしております。
いや素晴らしい、イケメンだけどちょっといい感じで、これテイクワンでもうこのまま OK でいいですか。
そうですね、あの全部カットします。
全部カット、はい、確かに目線はちょっと下にあったんでちょっとあれなんですけど、
ということで今日はですね、はい、5代亀井とテニスコーチの井上直也さんに出ていただきました。井上コーチありがとうございました。
ありがとうございました。
さあエンディングのお時間ですが、はい、井上コーチ前後編 Q&A ありつつ、はい、ちょっとね、B サイドの話もありつつどんなでした、うん、まあ、普段よく知ってると思いますけど。
そうですね、やっぱり若いコーチがですね、うん、いろいろと成長をしている姿を見て、うん、ちょっとね嬉しく思いましたね。あ、もう
お父さん感が出てきましたね。うん、
いやいや、もうやっぱりああやってお客さんにこうやって貢献してくれてるコーチがですね、うんうんうん、いろんな形で思いをこうやって話をしてくれるっていうのはね、うん、嬉しいんで、もうこういった会話いろいろ増やしていきたいなと思いますよ、
ね、
うん、
いや、いいですよね、うん、なのでね、まあ、今回ねこの今年からね、うん、まあ、始めさせていただいているので、やっぱりこの Q&A をね前面に出していって、うん、その中でもね、まあ、今回テニス井上コーチでしたけども、やっぱりその初心者の方が持つ質問だったり、うん、まあ、逆に経験者の方ならではの質問も含めてですね、うんうんうん、いろいろぶつけていきたいと思います。まあ、その結果ね、僕の心としてはね、もしお近くにあればね、もちろん五代さん足運んでいただきたいですけど、まあ、そうでなかったとしても、
う
ん、ね、ご自身の場所で多分何か役立つものもあると思うので、どんどんね Q&A、ご応募してますのでお寄せいただけたらというふうに思っています、はい、ということで、今週もご視聴いただいてありがとうございました。また次回お目にお耳にかかりましょう。それでは。
この番組は提供五代グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。